こんばんは、小田垣裕太です。
入江レオンです。
車の話になっちゃうんですけど、
またですか？はい。
前回ね、買ったって、買ってい ろいろ。
いいけどね、車の話は。
あ、そう？
聞こうかな。
一応ね、まあまあ、もう、さらっと言うけど、壊れちゃって。
なんだ、まあ、あれかな、ちょっと、なんか、中の、あれかな、ちょっと、ドリンクホルダーのとこ外れちゃったとかかな。
右前のライトのところがなんか取れた。
ぶつけたの？
ぶつけてないんだよ、これが。
ぶつけてないの？
ぶつけたのかな、わ
ライ
かん
ト
な
の
い。
下？
ライトのとこのカバーというか、
ああ、じゃあバンパーの上のところ
上の
か。
ところ。朝起きたら。
朝起きたら？駐車場行ったら？
そう、今日も乗るぞーって思って、
駐車場行ったら、
駐車場行ったら、
外れ、
なんか左右違うなーと思って。見たら取れてて、
ついた？
ない。分かんないの、全く。いや、あった、写真撮ってるからさ、
納車の時はあったの？
ありました、もちろん。
じゃあ走行中に外れたってこと？
いや、これ多分だよ、隣の人がぶつけて取ってった。あー、やべえ、取れちゃった、ポイってしたんじゃないかって。
傷とか残ってた？なんか。
で、これが中古だからさ、
わ
そ
か
の
んない
傷
の
が、
か。
まあでも多分ぶつかってる感じなんだよね。
マジで？
マジ。
マジでぶつかってる感じ？
なんか横にシュッシュッって傷入ってて、
ドライブ
だっ
レ
て
コーダー
さ、
見れば。
いや、あれね、エンジンかけてる時しか、
あ、そうなの？
そう。で、正直、左だったらわかるのよ、なんとなく。左前だったら俺ちょっと見えづらかったりさ、
まあ、
当た
ぶ
ると
つ
し
か
た
り
ら
そう
まあ
か。
そっち
確か
か
に、
な
確
と
かに、確
か。
かに。
右前。しかもまあそんな取れる衝撃やったらまあわかるじゃん。
確かに
ていうか、
ね。
事故ってんじゃん、そんなのも
でもさ、右前のさ、それ取れ、え、じゃあ、右にと、小田垣さんの駐車場の右隣の人がぶつけた可能性があるってこ
か、
と？
まあ、家じゃなくて、まあ、その買った日嬉しくてさ、コンビニ行ったり、カフェ行ったりとか、いろいろ行ってんの、ガソリンスタンド行ったり、その友達と会いに行ったり、結構いろいろ行っちゃったから、その辺をどこかで、
で
誰か
も
が
さ、それさ、乗るとき気づくはずじゃん。右だったら運転席乗るとき絶対気づくじゃ ん。
まあでも夜だったから、気づいてない。まあそんなとこ見ないしさ。
そっか。じゃあ
で
朝
も、
起きて気づいたんだ。
朝、そう、2回ぐらい写真撮ってるのよ、その日。初めて乗るって時の写真と、どっかで駐車場を止めた時に、ちょっと改めて顔撮ったこっかなとか言って。
それはあんの、まだ。
それある。
じゃあその後じゃん。
そうなのよ。
その後にカフェとか行っちゃってんだ。
その後またいろいろ行っちゃってて、わ
い
かんないんだよ。
やー、
一
それ
応、
は、
その後回ったりしたの。今日行ったとことか。まあもちろん落ちてたりするわけもなく。
まあ、ないか、見つかるわけもないか。
はあ、まあただ、まあ、もともと中古で、まあ傷もついてるし、個人的に別に車、その綺麗にしなきゃっていうタイプでもないから、まあいいんだけどさ。
よかないだろ。
その引っかかったりしないかだけが不安。それ取れてたら運転しちゃダメとか、安全性とか
どうだ、
ま
でも
だ
ライトつくんだもん
ライト
ね。
はつく。だから1ヶ月車検みたいな、なんか最初
つくし、走行に支障もないんだもんね。
多分ないと思うんだよね、そこが。
したら大丈夫だ
ちょっ
とは思
と
うけど、単純に見栄えが悪いよ
見栄
ね。
えは俺そんなまあ気にしないから
気にし
いい
た
よ
方がいいっ
か
て。大人なんだか
わ
ら。
いいじゃん、なんかそれもさ、ヴィン
そっ
テージじゃ
か。
ないけどさ。まあ
そう
ま
です
あまあ、
か。
ちょっと初日からいきなり、ちょっと思ったけど、
嫌ですね、だい
俺なん
ぶ。
で今までも自転車とかもさ、買った日になんか倒されたり、まあすぐ1週間で盗まれたり、ロードバイクが結構あるの。自転車何回も取られてるしさ、
確かに。まあ、違法駐車
違
してる
法
か
じゃ
ら
なくて
ね。
ちゃんと駐輪場に止めてあるのにもかかわらず、わざわざお金払って鍵を外して取ってくっていうやつらがい
なるほ
る。
どね。
まあだから車もなんかあるかなとか言って、ちょっと言ってたじゃん、レオナ君にも。まあどうせすぐぶつけるとは思うよって。まあそう思っときましょうみたいな。
まあ、それはね。
って言ったけどさ、
これ
初日
は、しかも、被害だもん
わ
ね。
かんないんだよ。まあ自分がぶつけてたとは思えないけどね、気づくから。
それはそうっすね。
まあまあまあまあ、だからちょっと今度の車検でまあ見てもらおうか。車検？なんか整備で見てもら
俺
おう
さ、
かなと思うけど。
今日さ、スタジオ入ってトイレ行こうとしたんですよ。本番も小田垣さんずっと入ってたでしょ？
まあ3分ぐらいかな、ずっとって。
15分ぐらい。
全然。
トイレ行けなかったの。トイレ行ってきていいですか？
ダメだよ。
ちょっとじゃあ、小田垣さん繋いどいてもらって。
ダメだって。
トイレ行ってきます。すいません。 いや、いけなかったんだよ。いけ、小田垣さんのせいでいけなかったんだ
よ。いや、俺あれ3分ぐらいだって。
15分ぐらい入ってたんだ
よ。15分も入ってないよ。
トイレ行ってくるんで。
まあもう分かった、行ってらっしゃい。いや、行ってないけどね。っていうか、確かにトイレ行ってる時に何回も何回も扉がガチャガチャガチャガチャして入ってこようとしてたけど、あれレオナ君だったのか。それはね、言われても分かんないですけどね。あれ皆さん見ました？地面師たちねえ、あれ面白いっすよね。あの普通これ一人だとしても前に人いますよね。何にもいないってことあんのかな。なんか前にもそんなことあったな。これ俺なんかおばあちゃんの話ひたすらした気がする。あ、そうだ、まあ地面師たちもいいんですけど、恋愛の話でもじゃあします。レオナ君もいないことだし、あんまりね普段レオナ君いると恋愛の話とかしないんですけど、します？どう？しない？する？ああする、わかりました。じゃあしますけど、中学の時にね、僕同じクラスの女の子で、あのその学校が毎日ね掃除をこうするって、掃除に力を入れた学校だったんですけど、あの掃除してて、まあちょっとふざけ合ったりするじゃないですか。でその時にある女の子が僕にふざけて雑巾を投げてきたんですよ。もう使った後のやつですよ、の雑巾投げてきて、で俺がまあちょっと怒って、何やってんだよって言って、俺も投げ返すっていう、まあ別に子供の遊びみたいなことをしてたら、そっからなんか好きになっちゃって、その子のこと、まあ意地悪されたからじゃないですけど好きになっちゃって、で結構その子と日々のその掃除の中でふざけ合うっていうのを毎日毎日やってるうちに結構好きになって、周りからもちょっとお前ら付き合ってんだろうみたいな話に なっちゃったりなんかして、でだんだん俺もそんなことないよとか言いつつもまあ好きになってって、でその僕あんまりその女の子、今もそうなんですけど得意じゃないんで、好きだけどどうしたらいいか分かんなくて、でもちょっともうさすがにこれは告白しようと思って、人生初の告白をねしたんですよ。でその告白の仕方が分からなくてどうしたらいいんだろうと思って、まあ呼び出してね告白するとか考えたんですけど、そんな勇気もなかったから僕手紙をね出したんですよ。その手紙をまあ1週間ぐらいかん、もう練りに練って考えて、で名前書いて、なんとかさんのことが、まあ小杖ちゃんだったかな、小杖ちゃんのことが好きで、あの気づくと目で追っちゃいますみたいなことを、確かすごい量書いたんですよ。手紙で何百文字っていうか、もう 何枚かにも書いて、それをその子の机の奥の方にしまって、で読まれるのをあとは待つっていうのをやってたんですけど、ああ入江さん、どうぞどうぞどうぞ、ちょうど今困ってたところで、
すいません、届きました。
ああよかったよかった。ちょっと地面師の話でもしようかなって思ったんだけど、
なんか何の話したんですか。
今ちょっと
小杖ちゃん
恋愛の話よね。
恋愛の話、
そう中学校の時の恋愛の話、
今の話してくださいよ。こういう話すんなら飲食店のギャルの話
いいね。それは車買ったからこれからですよ。誘おうかなって思ってますよ、もちろん。
向こうの条件が
まあ浮気しないことと車を運転できること、
はいはい、
っていうのがまあ最低条件らしくて、まあだから今のところクリアしてるんで、ちょっとまあ今後ね、そこはまあここでは言わないです
けど
ね。
何で繋ごうとしたんですか。
いやでも、いや何にもその恋愛 話、
地面師の話しようとして
けど何にも出てこなくて、
うん、恋愛の話、
恋愛でもしようかな。
いやだから入ってきたらフリートークしてるから、うん、まずいなと思って、はい、今なんか邪魔しちゃうのあれかなと思って、
うーん、まあまあでもまあ言っちゃう、
落ちまで
行きます、ね、別に、うん、はい、あのだから気持ち悪い手紙を送って、うんうん、クラスでその手紙が見つかっちゃって、うん、その子にむちゃくちゃ嫌われちゃってまああんまり言いづらいけど、うん、まあ今はいいのかな。
ダメな台本の話ぐちゃぐちゃにするのも俺もうぐちゃぐちゃじゃん台本
緊張がまあちょっと
そうですか、
ストーカーみたいになっちゃったみたいな、
おだしさんが、
うんうん、その子の家の近くまで行って、あら、ま、休日はうろうろするっていうのをやってたよって。でも直接迷惑はかけてないけどね。
今と一緒じゃないですか、
ストーカー気質なんだと思う。
多分そうですよね、う
ん、多分俺そうなんだと思う。
それはなんかわかるわ。
わかるでしょ。
わかるわかる。
でも被害がないというかさ、被害がないというか何かをする勇気はないというか、その
じゃあ向こうからしたら超怖いです
よ、ね、だから声かけるとかポストに何かするとかいう勇気、うん、あ、いるなーって。
それは被害でしょ。
バレてないよ。でも
バレ
ない、バレることもないし言うこともないけど、でも確かにそれは未だにちょっとそ
う。どうでした、トイレ行った時、そのやっぱ緊張する。いや
緊張するし、だったらもっと早く行ってくれれば、うん、車傷ついた話そこでしたのにって。今一個だ俺が今日持ってきた大きい一個出した後にトイレ行くって言い出したからどうしようかなって思って
一区切りついたなって思ったから、一区切りついたからついたなと思ったからトイレ行ったんですけど、
だからやっぱ何個か常に持ってないとダメってことね、こういう時にね、お話をね。
まあね、そういうもんですかね、うん、
恋愛の話でもあんましないじゃん俺と入江さん。
そう、
その恋愛じゃないというかさ、入江さんのアホみたいな女遊びの話は聞いてるけどさ、それは恋愛じゃない、あんなの恋愛でもなんでもないじゃん。
バカみたいな女遊びって、
ここではもう
言えない。なんだバカみおい、なんだバカみたいな女遊びっておい
いやまあまあ
確かに。でもね、イメージが先行してるんですよ僕。前も言われたもん、現場行ったらなんか結構上の先輩に、うん、入江君とでしょ、セックスパーティーしてるんでしょなんだよそれ、したことねえよ、なんだそれ、
待って
してみてよ、
なんか
興味あるわ逆にって思ったけど、
セックスパーティー
ってなんだよと思ったけど、してみたいわと思ったけどね。いや僕はほら恋は多い男ですから。
恋じゃない、してないよね。だから
してるよ、一瞬一瞬恋してるもん一瞬一瞬その全てに恋をしてますからね。
あ、まあ、
今日も公園に来て古着買った時の、うん、お姉さんにちょっと恋してましたからね。
それは本当に俺も思った
お前も
俺は遠くから見てるあ、可愛いな、
なんかノリが良くてね、
なんか良かったよね、すごい。
なんか僕が今日 T シャツ買いたくて公園での古着屋行ったら、うん、そのお姉さんがすごい感じ良かったんで、そしたら僕先週ちょっと鏡買いたくて、家にね、あ、
そうね、そう
鏡買いたくて、でもなんかいいのがなくて、うん、ただその古着屋にでっかい鏡があって、小田垣さんがレオナ君欲しい鏡こういうのでしょって言うから、あ、うん、本当だこれ売ってますって店員さんに、
あ、
ま
あ、
冗談マジに聞いたら、まあ、店員さんが、うん、いやあのヴィンテージなんでみたいない
いよね
言ってたのが可愛くて、あ、ヴィンテージかって、あ、嘘ですよ嘘みたいな言ったのが可愛いなっていうのはいっぱいあります。
あれもそうか、
こういうのが
恋か、
こういうのがいっぱいある。
確かにな、
日常のときめきがね
2軒目ものね、2軒目というかその今日バッグをね、
あ、買いましたね、
カバンを入江さん購入されまして、
はい、
そこの方もねすごい、
これかわいい、かわいいでしょ
バッグ見せんなよ、
めっちゃかわいいんですよ
分かんない、まあ革のね
定価が 7,8 万するやつがなんと6000円で、
まあわかんないけど偽物かもしれないけど、まあ、
結構古いからね、
まあ、正直まあよく見るとボロボロだけど、それが味というか、
78万するやつが、しかも大手の店で売ってるから多分本物でしょ
う。まあちゃんとしたやつなんでしょうね、うん、ただただ古 い,
だ今日僕は決めたのが、これは中古で6000円で買ったんじゃなくて10年前に8万で買ったってことにします。
それはしますって言われても俺らが合わせ
これも恋、このカバンも恋、ときめきで、これを恋バナとしていいんだったら僕は1日10回は恋をしているがしているが
恋をして、僕は恋を
している、僕は1日10回は恋をしている、はい、
いいタイトルだな、
月間300
そう、してるか、俺もそういう風に考えよう、なんか恋愛を重く考えちゃってるからな。
そう、毎日恋をした方がいいですからね。今日もサイゼの、あの、
確かに
プチフォッカ、プチフォッカに恋してましたからね僕は。
俺はあれだな、コーンピザに どう？
いや、小田垣さんは隣の席で勉強してる中学生に恋をした。
ほんとさてめえいい加減にしろよあとなんでわかったの？いや、その恋はしてないけど、いや
気持ち悪
い。俺がチラチラ見てるの、チラチラ、なんで知ってんの？手前ね、二人いた方の
始めていきましょう。海鮮納豆爆弾。
改めまして、小田垣裕太です。
入江レオナです。いや、まだでもね10分しか喋ってないですからね。
そうだね、
まあまあ、途中トイレ行ったところはバツッとカットしようと思ってるんで。
まあそれはトイレ行ってるからねしょうがない。
嫌がれよ、嫌がれよ。俺の一人で繋いだのカットすんなよって嫌がれよちょっと考えます、後で聞いて聞いてどうするか考えると思うんですけれども、うん、前もね、宇都宮行った話したと思うんですよ。
はいはいはい。
宇都宮行ったのが、あれがその僕が出演してるお母さんと一緒のねコンサートがあって行ったんです。
ああ、前
暗い顔すんだやめなその僕がお母さんと一緒出るときに出るっていうのに悔しそうな顔すんだやめなさいよ。
しない、別に
3年やってんだよ。
分かる、別にしてないって
があったんです。
前もね言ってたんですね、
はい、その、まあ、それがファミリーコンサートだったんですけど、はいはい、毎年スペシャルステージっていうのがあるんですよ、
はい、
これが、東京は埼玉スーパーアリーナ、まあ、東京は埼玉なんですけどね、関東は埼玉スーパーアリーナで、大阪が大阪城ホールでやるっていう、
うん
うん、まあ、毎年の夏の風物詩というか、まあ、夏といえばスペシャルステージでしょと。
あ、
お母さんと一緒周りで言うならね、いいね。すごいですよ、埼玉スーパーアリーナ。ごめん、正確じゃないけど多分 6公演やんのよ。土日で
結構多い、ね、
3公演。聞いたことある？たまに3回し聞いたことないでしょ。
だってさ、それこそ見るのはお子さんたちだから、うん、そんな遅くは、ね、
だから
できないから。
1公演目だから10時とか11時とかからやって、最後の公演も16時とか。
まあまあ、それが限界だよね
ってのがね、毎年あるんですよ、うん、
まあ夏なんだ。
そんで、埼玉スーパーアリーナ、まあ、大阪ちょっと遠いから、うん、
はい、
大宮の方にね、
はい、
行こう、見に行こうと思ってたんです、うんうん、でだいたいゲネと本番も見させていただくことができるんですよ、
はい、
まあ、演者なので。でゲネが毎回金曜日にやってるんですよ、
はい、
そりゃそうだよね、前日にやるじゃんか、だいたいゲネって。
ああそうだね、
そうそうそう、
前日だね。
で僕金曜生放送やってるから基本的にはゲネに行けないんですよ、
はいはいはい、
なんで、まあ、本番見に行こうと思って本番をね、まあ、見に行かせてもらおうと思うんですか。
なんか忙しいみたいな、やだな。
忙しい、
金曜も忙しいし、
まあ、忙しいっていう
のもあるし、
忙しいっていうか実際スケジュール的にね、物理的に難しい、う
ん、金曜は難しいんですで、全然
しょうがないんですけど、うん、でそんで、ゲネ見れないからじゃあ本番見に行こうって言って、はい、本番は、3公演中の真ん中にしたんですよ、
うん、
13時半とかかな、
お昼頃ね、
確か、うん、
はい、
の回見ようと思ったら、その週に台風が来てたんですよ。
うんうんうん、
関東地方に台風が来てて。
確かにね、ちょこちょこ来てますね。
それで僕企業の生放送が飛んだんですよ、中止になったの、生放送中止、
はいはいはい、
でもその連絡来たのがもうギリギリだったから、あのゲネを見るっていうあの申請もねできてないから、まあ、ゲネは見れないんですけど、
う
ん、
そうだね、
でもこれ台風が来てその生放送中止ってことは、明日朝俺車で行こうと思ってたんだけど、うん、道めっちゃ混んだりしたらどうしようとか思って電車止まったりとか。
そうだね、みんな車でね送り迎えとかもするでしょうしね。
仕方ねえなと思って、
うんうん、
前乗りするかと思って
本当にする気なかったんですね、もともと
しゃあない
本当ですか、
しゃあなし、
生放送終わった後行く気じゃなかったんですか、うん、
ホテルは見てたいやほら、じゃあ大宮ってさ、俺ね去年スペシャルステージ見に行けなかったのよ、
うん、
で1年目に行ったの、
うん、
1年目行った時に大宮がの距離感あんまり覚えてなくて、うん、じゃあまあでも宇都宮の感覚だったのだから、
うん、
申し訳ないけど僕神奈川出身なんで埼玉の土地感ないです。宇都宮行って2時間ぐらいかかるのよ、
ね、ああそうか、
まあ、まあだからそこまで遠くないにせよ、まあ、そのくらいの距離感かなと思って、うん、でも生放送なくなったし、あんま遅くなると台風も強くなったら怖いからさ、
まあね、実際
4時ぐらいにこっち出たのよ、
うん、16
時ぐらい、
うんうんうん、
16時半に着いて大宮に。
大宮？
大宮に。
あ、そうなの？でもそれは確かに。
30分で着いちゃって。
16時で。
いや、着いたかなもあんだけど。
うん、
まあ多分帰宅ラッシュとかだったらもう少し混むんだろうけど。
そうだけど。
金曜の16時に出て、うん、16時まで出たら半には着いちゃ
って。あ、大宮ってそんな近いの？
え、これマジ。どんな、
うん、
混雑でも、うん、13時半の公演ビューなら、うん、絶対間に合ったな。
前乗りしなくて。
まあでももうでも前乗りしちゃってるから、
まあ、せっかくだね。もうホテルもよく探して撮ってんでしょ、どうせ。
でそのホテルってのが、
うん、
あのカンデオホテルズ、
カンデオ、
カンデオかな、多分カンデオホテルズってとこなんだけど、うん、そこがあの大宮ですごくサウナが有名なホテルなんですよ。
おー、サウナね。
でそこ泊まってみたいなって思ってたのずっと。
はい。
でも金曜じゃん、高いかなって思ったら1万3000円くらいで泊まれるのよ、うん、でしかも部屋があのランダムというか、
は
あ、当日行かないと分かんないみたいなプランがあって、要は空いてる部屋になるっぽいのよ。でもさ、一番安いのが1万3000円くらいの部屋だったから、うん、まあどこ行っても別に一番安い部屋で当然だし、うん、ちょっといい部屋だったらラッキーぐらいの感覚で、
まあそうだね、
いざその、うん、ホテル行ったらさ、
うん、
すんごい大きいベッドに寝巻き2個置いてあって、
あれ
で大宮の夜景丸見え、
丸見えってなんだよ。
部屋通されて、多分3、4万する部屋っぽいの。
うわ
ー、ラッキーじゃん。
いや、ラッキーすぎるよ。すごいな。
めっちゃ寂しいの。でも
そんな広い、そんなつもりないしね。そうだよね。
あ、まあ、とりあえずサウナ入って、でもサウナ素晴らしかったんだけどね、大、うん、宮の街を見ながら。
おお、そこでも見れんだ。
ビルのそのマンション、マンションってかホテル一番高いところにその外気浴もあるから。
マジ？
天井開いててさ、
えぐー、
そう、台風来てるから風ビュンビュンでめちゃめちゃ
いいのか悪いのか、
めちゃめちゃ気持ちいい、めちゃめちゃ気持ちいい、
悪いのか。
雨もまだ降ってなかったのに、
うん、
降ってなくて、で、まあ、結局まあその日あんま台風来なかったのよ、
うん、
強くなかった、うん、覚えてるでしょ、
なんか、
あんま来なかったのよ、結局
こっちではね。
そう、うん、で早めにじゃあご飯食べなきゃと思って、うん、まあ、出れなくなるかもと思ったから、
そっか、
サウナ入って、
整って、
でちょっと部屋でゆっくりして、6時くらいにはもうだからホテルを出たのかな、ご飯を探しに。
あ、はいはいはいはい。
で歩き出したら、うん、あんまりお店やってなかったのよ。多分台風の影響もあんのか分かんないけど、まあ、じゃあ駅の向こう側、俺はね、何口だろう、なんかね、飲み屋がいっぱいあるのは反対側来ちゃった、泊まってたんだけど、だからその飲み屋いっぱいある方に行って、
まあ時間帯的にはだからいいとこ
でしょ、まあオンタイムだよね。
ね、
でもさ、一人でなんか飲むの結構嫌いじゃないからさ、お酒飲みたいなと思うんだけど、ね、あんまり変なところで飲みたくないじゃん。で大宮って
そうだ、ね、
イメージで言うと、うん、どこ、新宿に近いかも、歌舞伎町。
あー、まああんまり
歌舞伎町よほどめっちゃあるわけじゃないんだけど、
うん、雰囲気ね、
俺のイメージね、
うん、
なんかいい店がいっぱいある飲み屋街っていうよりかはキャッチがいっぱいいる飲み屋街みたいな、
5階とか6階に飲み屋がある感じ、ね、
なんかそんな感じがあったりとか、うん、飲み放題1200円とかが多い
みたいな
感じだったのよ、
ね、
そういうとこに入りたいわけじゃないん
だ。そうだね、
だからちょっと焼き鳥食いたいなと思ったから、ネットで大宮焼き鳥で調べて、
大宮の焼き鳥ね、
評価いい順に電話かけてみようと思って、うん、一番目で
楽しんでるね、
かけたら、あの一人なんですけどって言ったら、うん、あ、お一人ですかって言われて、
うん、
あ、大丈夫ですよって言われて、あれ一人あんま良くないのかな、焼き鳥屋で一人なんて普通っぽくない、
まあ別に普通でしょ
思って、うん、店の住所行ったら、うん、その俺の思ってるちょっといい焼き鳥屋ってさ、いわゆるなんかこう大将を中心にさ、ぐるっと周りが囲ん
カウンターみたい
な、ね、あってみたいな感じ思ってたんだけど、
そうだね、
実際そうなんだけど、
うん、
テイストが今俺が行ったさ、
うん、
一人で行っていい感じの焼き鳥屋ってさ、うん、イメージカラー茶色じゃん。
そう、
机と色とかも茶色だし、壁も茶色だしみたいな、
暗め、ね、暗めな感じ、なんか暗めで、わかるわかる、
イメージカラー白、
イメージカラー白、まあまあまあまあね、
寿司屋、
あ、まあ、おしゃれな高級なお寿司
屋の焼き鳥版、
あ、でいいじゃん
だったのよ、
うんうん、
周り同伴しかいないの、もう
大宮同伴か、
大宮同伴なんでだよ、ここまで出かかったんだけど、うん、首元まで出かかったけど でまあまあでも
そうだよ
ってことはいい店じゃん。
だ評価がまず高いんだもん。
そうそうそう、キャバ嬢からね。多分ね。
キャバ嬢
で座ったら、うん、コースがあって、うん、一番いいコースが6,000円、
うん、
1個下が4,500円、うん、
いいじゃん、
どうせならと思って6000円のコース頼んで、
いや楽しむね。
たらさ、まあ、結論全部美味しかったの、
うん、
締めの親子丼まで、なミニ親子丼で締めてくる茶碗蒸しみたいな親子丼出てきてさ、でも俺もさなんか一人で飲み来て、うん、飯食って、うん、飯だけ食うのもあれだから、うん、なんか張り切って飲んじゃって結構、
まあそうね、あ
お会計1万4,000円くらいしたんだけど
何やってんだよ、
シャンパン開けたんかと思った結構飲んでも結構なんか大将とも喋ってくれてさ、
まあ、珍しかったんだろうね一人って、
と思って、うん、で食べながらでも一人だから、うん、でもそういう店でさ YouTube とか見ながら来るのもちょっと違うじゃん、
大人だね、
だからもう
虚空は見ちゃうな、虚
空とか見たりとか、うん、なんかこう焼き鳥やたら見てみたりとかジョブチューンみたいな振り方してて
審査
でもう時々その目を盗みながら携帯でね次どこ行こうかなって調べて、うん、まだだって6、7時とかだから、うん、ちょっとネット調べるより早いなと思って、うん、俺がいつも行く新宿御苑のバーのマスターがね面白い店めっちゃ知ってんのよ、
うん、
大宮ワンチャン知らねえかなと思って、
うんうんうん、
ちょっと大宮でおもろい店ありますって
、はいはいはい、
2秒ぐらいでここだよって変態バー教えてもらってなんだよ変態バー
それはそうだよな、なんでだよ、
なんでだよ、
そういうのが知ってんじゃねえんだよ、
俺そういうんじゃねえよ、
そうだ今日は違うんだよ、まあ、なんだと思ってんだよ、
台風だしさ、
ああ
そんないっぱい聞くのも丸いなと思ってさ、
うん、
わかりました皮を食べながらね皮を食べながらそれを返信して、
うん、
でお会計は1万4000円ぐらいして、うん、高えなと思いながら、まあ飲んだから結構
そうだよ
結構でいい気結構いい気味だったのよ、
うん、
そこ行ってみるかと思ってさ
行くの、うん、
その店の名前 Google マップに入れて、うん、歩き出したらたまたまホテル側だったの、うん、俺が染まってる駅挟んでホテル側だったから、うん、まあこれ帰りやすくていいなと思ってでここかってついてさ10分ぐらい歩いたの、
ここか
開けたら、うん、すんごいオーセンティックなバーなの、
あれ
くなんか変態バーっぽくない、ね、
変態バーってその
なんだ変態バーってって思って座ってさ、
うん、
メニュー出されたらさもうちゃんとしたウイスキーのメニューとか出てくんのよ、一応じゃあ知ってるウイスキーこれロックでみたいな頼んでさ、うんうん、あんまり、まあ、オーセンティックバーに合うタイプのあんまおしゃべりしないようなダンディーなおじさんがウイスキーロック運んできたのよ、
うん、
見ようによっちゃ変態に見えんの
酒変態何その
なんだって思ってで飲んで、うん、でも全然周りにお客さんも一人もいないから、うん、ちょっと会話するかと思って、
うん、
ここどんくらいやってるんですかみたいなったら、うん、まあそんなに長くはやってないです、
あれ普通に返してくれる、
でもさっきその新宿のね御苑のバーの店長に聞いた時、うん、老舗の変態バーって言ってたからやっぱじゃあ違えのかと思って
ジャンルがあるんだそもそも、
でもさもうちょっと聞くかと思ってこれこの店じゃないですよねって言ったら、
うん、
あうち名前がほぼ一緒で Google マップ入れるとうちが出ちゃうんですって言われて、ああそうってことは過去にも変態バー行こうとしてきた人いたんだと思ってみんな
ちょっとおんとしながら、
ちょっとおんとしながら飲んでるから、うん、あ同じだと思って、でもまあ悪いから2杯ぐらい飲んで、
まあそうだね、
5,000円ぐらいして、
うんうん、まあまあするけどな、
ま、金払ったなと思いながら、じゃあ今度こそ変態バー行こう
って、帰れよホテル近いんだからさ
今度こそもう
もう行きたくなっちゃって
るじゃん、エレベーター
もうちゃんと調べて
エレベーター登って、うん、開いたらもうなんかなんつうのかな、音楽が流れてんだけどさ、うん、何系って言うんだろうな、
なんかサイケデリックなワンワンワンワン言う
どそっちっていういやクラブっぽい感じでもなくて、
何
どっちかっていうと半次郎って居酒屋わかる、
うん、
あそこでさなんか聞いたことない歌謡曲流れてるじゃん、あの感じの雰囲気なんだけど、
半次郎ね、
でまず最初名前とか全部書いてさ会員証作りますって言われて、会員制なんだって、
会員制変態バー、
うん、全部書いて、うん、で入会金、
うん、
チャージ、
うん、
飲み放題、
うん、
1万6,000円 だよ、お前変態バーだから入るじゃん。
そう簡単に入れないよ、ね、
変態バーって何期待する。
だからさ、うん、まあまああんまり、
いやもうあんまり、
あんまりね言いたくないけど、うん、まあ、はい、
どうぞ。
ちょっとこうエッチなね、
うん、
だからまあ変態ってまあそっちのお姉さん、
私縛られるの好きなんだとかね。
そうそうそう、あいいね、ね、そうそう、あいい、そうそうそうそう、
いいじゃんね。私実はすごい噛むの好きでみたいな人がいたりとかいうのをね、
想像するよ。だって
想像するじゃん、そういうの見たいじゃん。
そうだよ、
部屋にローブも2つあったし。
え、
俺の部屋は俺の泊まってるホテルだし、ローブも2つあるわけじゃん。
なんとでもなるね、確かに。どんな展開が来ようが
するぜと思ってご案内ですって言ってさ、うん、入ったらさ、
うん、
手前から職人っぽいおじさん、
うん、
ちょっと恰幅が良くて、
うん、
頭髪が薄い眼鏡のおじさん、
うん、
すんごい背の高い多分大学生ぐらいの男の子、
はいはいはい、
でその奥にボタンが2つしか止まってないシャツを着てる朝黒い肌のおじさん、
おじさん
以上
え
本日のメンバーで、店員さんがもう、もう手首までタトゥーの入ってるお兄さんと、あとなんかここに首におしぼりをあのおしゃぶりをぶら下げてる おじさん以上。あ、本当の変態本当の変態が集まる本当の変態が集まる店なんだ。
軽い気持ちで来ちゃダメ
だ。俺の思ってる変態バーってもうちょいライトにキャピキャピ変態なことを話す
ねえ。そうだよね、もう契約書読んだちゃんと。
なんか入ってさ、
うん、
その奥のちょっとあのカップのおじさんが、
うん、
君はどんな変態なの
え、まずね、そのおじさんたちは客でもあるの。
いやだから全あの、ね、さっきのタトゥーの人とおしゃぶりの人以外は全員客なのよ。
変態の客、
変態の客全員1万6000払ってここに入ってきてんのよ。
まああなたも変態だけどね、そういう意味では。
まあだからそういう意味では同じ穴の無地な
か
って、
うん、
まあちょっとスイッチ入れて、
うん、
お酒も、
ね、そうだよ、楽しまなきゃ、せっかく来たんだから。
バチンスイッチ入れて、いや実は僕っつって、まあ、自分の変態エピソードねブワーって披露して、、うん、ドカン受けて、
おおさすが、
ドカンドカン受けて、うん、最初は俺が初めてだから、うん、みんなは多分常連っぽいのよ、
うん、
俺が初めてだからそのタトゥー入れてるお兄さんが多分店の店長っぽいんだけど、うん、俺をなじませようと話そうとしたのを俺がドカンドカン受け始めたのを見て、うん、その人が一回タバコ吸い始めたのを見たから、
うん、
あ、もう安心してもらえたなって思うぐらい、もうドカンドカン、ま、
勝ったじゃないのよ、
ぶん回し。ぶっちゃけ3時間ぐらいいたんだけど、
うん、
超楽しかったの。みんなの話も聞くの楽しかった、まあ、俺も話聞いても楽しいし、ね、うん、みんなの話うわーってバーって喋ってさ、
まあ、なんかするとかじゃない
の、ね、じゃなくてもう本当に本当に
変態が集まって
深い変態の話を深い深い変態の話をさ、
変態バーって言うんだそれ、
うん、潮吹きの向こう側知ってるって知らない
気に知らないです、いい枕というか気になりますね、
知らないですみたいなみたいな話をしてて、
うん、
すごい楽しかったの、
うん、
でも3時間ぐらい経ってもう1時前ぐらいになったからさすがに帰ろうかなと思って、すいませんじゃああの帰りますって言って、うん、ありがとうございました、楽しかったですって店長さんが言ってくれて、うん、じゃあ僕もって言った、たまたまあのさっき言ったあの背の高いちょっと大学生っぽい子、うん、
ね、
もう帰りますって言うから、うん、あ、じゃあ出ますかっつって一緒に出て、
うん、
でその彼もすごいその飲んでる時すごいわって盛り上がってて、
うん、
なんかでもこういう楽しみ方をこんな若いのにしてのすごいなって思ったら、
うん、
エレベーター乗って、
うん、
エレベーター閉まるまでね、その店員さんたちが、うん、いや来ましたって言ってくれて閉まるじゃん、はいはい、で5階か6階だから下降りてくまでちょっと待ってさ、少し気まずいなと思いながら、
うん、
楽しかったですねみたいな話しかけたら、あの女の子いなかったですよねって言われて、
え、
普通こういう店って、
うん、
女の子と変態話をして盛り上がるのに、
うん、
なんで男だけであんなに盛り上がるんですかみんなもみんなもうっすら思ってたんだって思ってなんか普段は結構女の子いるらしいの。
いやそうだよね、
でも台風だから、
うん、
普通の女の子なんか来ないんだって。 だガチの変態のおじさん
が集まって、
台風を気にしないガチの変態のおじさんだけが集まる
台風気にしない時点でも変態だもんな。
でしたそれは。
やば
で次の日、スペシャルコンサート見て、はい、たくさんの子供の笑顔を見てすごく
楽さ激しいだろ
最高でした。
海鮮納豆爆弾
海鮮納豆爆弾、そろそろエンディングの時間です。
番組ではメールをお待ちしてます。普通の番組への感想何でも OK です。番組のホームページのメールフォームから送ってください、はい、メールアドレス bombatmarklimia-brank.jp bombatmarklimia-blanks.jp です。
はい、
ちょっとねスペシャルステージ、その大宮も台風だったんですけど、もうこの時点では終わってるんですが、終わってないか、終わってないや、土日に大阪、
あまだ
あでも9月の13日終わってるわ、
終わってるよ、
あ6日か、6月6日で終わってるんで、うん、あれなんですけど、大阪がね台風またちょっと直撃しちゃうんじゃないかみたいな話もあったので、
ね、ちょっとどうなるのかな、
ね、ちょっとまあ無事できてればいいなと思いつつね、うん、皆さん台風には気をつけていただければと思います。
大宮は、はい、その会場のも近かったでしょ。
会場、
そのコンサートする、
あ埼玉スーパーアリーナご存知ない、
あんまりよくそのホテルの
大宮からはちょっと離れてます。
ああそうなんだ、
はい、ご安心ください
よかったよかった。
また来週お会いしましょう。次回配信9月の13日です。
お相手は小高秀太と
入江レオナでした。
本当に5分ちゃんと超えたね、はい、ちゃんと
ぴったり35分にしたんで、これで小高さんが喋った5分間きれいに切ればぴったり30分です。
はい、ありがとうございます。